伊藤源
激音くんの
悪道と17回目か。です今日何話す？
やっぱあれでしょあれしかないでしょ。
危ない、お茶吹きそうでした。まああれだよね、ロードオブカオス、ケオスじゃないんだよね。
カオスらしいんだよね。綴りはケオスだけど、日本語ではカオスと読むらしい。
ブラックメタルの王に俺はなるだっけ。
はい、
そのワンピースか。
まだまだそんなキャッチだったよ。まあ、当然2人とももう見ました。
見ました
おあれだよね、ブラックメタル、ノルウェーのブラックメタルシーンの創世記、
創世記だね、
について描いた実話をベースにしている、まあ、あのフィクション、
フィクション映画
でも、まあ、ほぼほぼ真実というか、
なんかあれなんだよね、俺も見たけどさ、その事実は事実だね、うん、ただそこの至るまでの理由付けとか、
そうそうそう、細かいねとことかは解釈によるけど、もう本当にあったことはあったことなので、そうそうそう、
冒頭にこの映画は真実と嘘を元にしたみたいな書かれてあるので、うん、虚構を元にしたみたいなさ、
そうそうそう、なんだけど、どっから話すか。
なんかこの俺のため息で若干させてほしいところなんだけど、
あ、
俺は結構見て、うん、へこんだぜ。
なるほどね。やっぱあれかな、こう、まあ、ミュージシャンとして、うん、まあ、わからんでもない。
わからんでもないんだ。
だけど、なぜそうなるかね。
そうそうそう。なんか、ネタ割れになっちゃうから。
まあ、全然でも、あ、ね、
まあ、それはもう出てる。長いことやってるし、まあ、結局さ、だからミュージシャンの、その、まあ、ミュージシャンっていうか、バンドマンかな、
うんうんうん、
あの、若い頃に、俺も昔あったんだけど、はい、誰が一番、うん、とんがってるか、
はいはい、
まあ、簡単に言うとそうなの、とんがってるか競争で、
う
ん、
そうだね、
ちょっとシャレにならないところまで行ってしまったっていうのがまとめ。
そうだよね。だからとんがっちゃったりとか、マウント取ったり、うん、権力争いするっていうのは多分誰しもがあって、わかるわかる、うん、なんだけど、その先がね、
そうなんだよ、
普通の人は行かない、ね、うん、その殺人であったり、
そうそうそう、
教会を
燃やしまくる、
放火するとか、
お礼に教会を、あ、違う、なんだっけ、お祝いに教会を燃やそうぜ、
うん、そうそうそう、
なんかな、バッドエンドなんだけどさ、ね、なんかさ、どっか途中にターニングポイントはいくつでもあったんだよなと思って、
そうだよね、メイヘムを軸として、うん、そこに、
バーザム、バーズムか、
バーズム、
うん、あとファーストも出てたから、ね、
そうだね、
エンペラーの最初のドラムか、
そう、
そうだよね、
あの人だから未だに日本に入国できないから、
そうだよ、ね、
犯罪者だから、エンペラーが来日するときは、うん、タリムか
リム
が代わりに来るんだけど、そうそうそう、 YouTube であの海外でエンペラーがやってるのを見ると、そこではファウストも叩いた
り
してるんだけど、日本には来れない、
そうそうそう、なんかな、まあまあ今日この人、まあ見てない人は見た方が、ただあれグロ描写が苦手な人はちょっと、
そうだね、あの、うん、R18 なので、もうがっつりそのまあ血しぶきとかあのグロシーンはもう
そうそうそう、てかさ、俺さ、うん、自分で弾いたんだけどさ、
うん、
俺今 R18 プラス20ぐらいの年齢じゃん、
う
ん、俺なんかさ、18歳の頃よりグロ描写が弱くなってさ、
なんだろうね、
なんかよくわかんないけど、だから多分俺がそうすると四季が近いのかもしれないけどさ、
なるほど、
なんか結構まあグロ描写があるんですよ、
あるね、う
ん、でその中にちょっとデッドっていう、
うん、
イカれた、
うん、
ボーカルがいるんだけど、それの自殺シーンがちょっと俺目背けちゃってさ、うん、
あれも壮絶でも、あれもほぼほぼちゃんとその事実を元にしてるから、ね、うん、逆にそれがショッキングだよね。あれがフィクションだったらさ、まださ誇張してるんだろうなと思うけど、本当にああいう状況でやったっていうのは、
ね、
でもデッドってスウェーデンから
来たんだよね。そう、俺さ、そう、あと知らなかったのが、デッドってモービットのボーカルなんでしょ。
そうそうそう、
俺それ知らなくてさ、モービットは知ってたんだけどさ、
うんうんうん、
まあ、モービットっていうそのもう今ありますけど、超チャリッチャリのバンドなんで、それもなかなか、
そうだよね、
いいえ、けど映画的には本当に皆さん面白いので、
そうだね、あの演奏シーンもね、結構その、うん、あのしょぼくないというか、むしろかっこいい、
むしろちゃんとしてるし、レコーディングシーンとかもすげえちゃんとしてるなと思って、
う
ん、
そうそう、あとね、その結局デッドが、
うん、
デッドしちゃったじゃない、
デッドしちゃった、
死んじゃって、うん、で新しいボーカリストでアッティラ・シハダかなんかが入ってきたじゃん、
うん
うん、であの劇中のアッティラの役は、
うん、
アッティラの息子がやってるらしい、
あ、そうなの、
ちょっと背が高い
ファンキーな髪型してる、
あれ本当の息子らしい、
あ、そうなんだ、
そうとか、
アッティラシハーか、
そうそうそう、だから俺らがさ、メイヘムが来日したじゃん、エクストリームザ・ドージ、あの時のボーカルはアッティラがやってたじゃん、
うん、そうだね、
喉かぶってさ、
あれちょ、水風船の地球にいじこねくり回してたんだけど、
俺らはああいう、まあもうショーと走ってるメイヘムを見てるけどさ、あの頃のガチのは、
そうだね、
なら俺ら見た時もベースの ネクロブッチャーかなんかはいたけどさ、うん、あいつはだから映画だと引いてやめてるじゃん。
そうだよね、
あのもうお前らついていけんわ、
ついていけないって言ってね。デッドと仲良かったんだ。
そうそうそうそう、ね、だからそのユーロニモスがデッドの自殺したところで、うん、こともあろうに写真を撮って
で、まあ、それが一回流通しちゃってますからね、 CD でね。
あれもちょっとさ、まあ、ググったらいまだにすぐ出てくるけど、
まあ、俺あと現物も見たことあるけど。
あ、本当。マジで、うん、どっかで売ってた。
売ってた、売ってた、普通に売ってた。
日本にもあるんだね、
う
ん。
まあ、もう今はないと思うけどね。
海賊版なんでしょ、ブートレグなん
で。オフィシャルブートレグ的な立ち位置だった気がする。
ライブかなんか。
ライブライブ
っていうね。いまだにだから動いてるバンドでもあるし、メイヘムだって、うん、エンペラーだって、まあダークスローンだって、あの頃のやつは全部いまだに活動してるからね。
するからね。なんていうか、本当に狂気とかが見たい人とか、あと、まあ、バンドやってる人間にも見てほしいかな、うん、俺は結構へこんだ。
そうね、うん、だからあれが本当多分ちょっと違うスイッチになれば名作を生み出したり、ね、ものすごいバンドになったりするところのちょっと
そうなんだよ。
あれなんだろうね。
そうなんだ、
あのパワー、
あのパワーって。そうなんだよ、ね、だからある種羨ましくはあるんだよ、
うんうん、なるほど。
そうそうそう、ただ持ってきどころが全然違う。
そうだね、
血気盛んな頃もあったけどさ、そうそうそう、なんかもうちょっとなーっていう、なんか生地バンドやってるからさ、ちょっとなおさら感情移入しちゃって。
なるほど。
で帰り、メイヘム聞きながら帰って、ね、怖い怖いっつって、
ね、多分あの映画を見た人全員帰りはメイヘムを聞き、ね、帰ってるはず、うん、な
んだよ、ね、怖いね。
あれ面白くなかった、あのマウントを取るっていうかさ、うん、お前のトゥルーメタルを見せて
みる。 あれ超面白かった、超面白かった、超面白かったよね。
そう、うん、あのそこでバークが出したのが、あのソドム の、すごい初期の
ファーストファースト
サスだよね、うん、を出して、それでユーロニモスが
お前分かってんじゃねえか、
分かってんじゃんみたいな感じになる。
あれもさ、なんつうの、メタルバンドあるあるっていうかさ、
あのそれこそ前にほら道元がさ、うん、あのマット・ベインの話の時にさ、うん、その何聞くのの時にマット・ベインって言うとちょっと資料深かったっていうのにちょっと近しいものが、
そうなんかね、やっぱね行動原理は似てんだよ。
そうだよね、
暴走具合とかも。
そうだから、そこまではめっちゃ分かる、あ分かる分かる、そうだよねっていうところはね、すごいあるんだけど、一線はね超えちゃダメ。
やっぱだからその宗教観とかお国柄とかもあるんだ
よ、う
ん、
ね。
日本とかアメリカだったら多分あそこまで、
うん、
アメリカだったら多分ぶん殴って終わりだろうと思うし、うん、
で俺さ、もともとこの事件は前から知ってたけど、その教会を燃やすっていう行動原理が、うん、単純にその俺らだったら親に反抗するようなノリで、うん、あの宗教キリスト教に立てついてるんだと思ってたんだけど、
うんうん、
もうちょっと今回調べてみると、もともとあの地域ってヨーロッパのね、ある
んで、そうなんですよ、
ちゃんとした
アミニズム、まあ、そうそうそう、アミニズム的なものがあるんですよ、
があって、そこにキリスト教が後からずいって入ってきてるからっていう、もっともっと根深い、
うん、根深い、なんか弾、ね、まあ、だ簡単に言うと弾圧されたみたいな。
そうだよね、だからそもそもあの気に食わないっていう部分もあるんだなっていうのが分かったから、
ね、
ちょっと俺らにはない文化というか、ね、うん、あの宗教観だよね。
そう、なんかよくわかんないけどさ、ブラックメタルの映画を見て普通に知見が深まるっていう、
そうなぜか勉強になっちゃうっていうね。そうそうそう、
であれ見終わった後メヘム聞いたじゃん、
うん、
今どうなの、聞いてる？
いや、
聞いてる。そうなんだよな。
いや、まあ、これね、毎回そうなんだよ。たまにこう来るのよ。ブラックメタル周期。
わかるわかる。
来るの来て、ってなるんだけど、いまいち、
何なんだろうね。やっぱ俺も今回、ロード・オブ・カオス見て思ったんだけど、やっぱり、俺が、若い頃とかそうやって、暴走してた時とかも、あっちに行ってないんだよ、やっぱ俺って。
なんでだと今思ってる？なぜ、そこまでドハマりしないのか。
やっぱね、狂気の質がちょっと俺が求める狂気とは違うというか、はい、
なるほどね、そうだよね、
うん、
ちょっと神経質な感じ、
神経質かつ
陰湿地下質みたいな、
うん、でまあちょっとヒステリックというか、
そうそうそう、があるし、あとやっぱ音作りもちょっとその悪いことが、音質が悪いことが、うん、正義みたいな、
うん、
変なこうあの捉え方されてるから、音もあんま良くなかったりとか、
ね、
あとはまあどうしてもリズムが単調っていう部分とかも
けど、ああいうこうブラックメタルのスコスコスコスコシャーっていうのがもう最高に気持ちいいっていう人もまあたくさんいるだろうし、
そうか、まあ好みの問題なのかな。
やっぱり俺はあの狂気は昔からそんなやっぱ自分の中に持ってないもんね、
あれが刺さる人もいるんだね、うん、きっとね、そっかそっか、その辺が多分あんまり俺らは合わない、
だからあれだね、ブラックメタル好きな人って、うん、あのクラストとかもう結構やっぱ好きなんで、そういう、はいはいはい、こう破れかぶれ感みたいな、
なるほどね、うん、そうだから俺もそんな嫌いじゃないはずなんだけど、今まさにブラックメタルとクラストとかはちょっと違うん
だよ、うん、そうなんだよね、
俺の中で なるほどね。
いやけど本当にいい映画でした。
いや本当に本当はねもう1回2回見に行きたいぐらい。
俺は行こうかと思ってるんだけど、
ね、今なかなか映画館がね
行けないからね。
あるので、いやでも本当素晴らしい
映画、ね、そう、あとさディオのさ、うん、スタンダードバップ&シャウトとかでさ、うんうんうんうん、パーティーしてるシーン、
はいはいはい、
あれは俺はおーってなった、
ね、そうだね、その辺もあった、パーティーのとこね、はい、あったあった。
そして意外とあのガッチガチのメタルヘッドがそんなにいなくてさ、
そう、ああ、うん、本当、俺の時はねもう本当にブラックメタルのバンドの T シャツ着た人が結構、
あマジ
いたけど、
へえ、
あの上映直前まで普通のワイシャツ着てたんだけど、始まる前になったら急にバッて脱げちゃった。
おいいじゃんいいじゃん、やっぱいやそれいいよね。
で最近ライブもないからさ、うん、なんかちょっとおってこうい
いね
反応しちゃったりとか、
そういう人すげえ好きだわ、う
ん、なんか
いるじゃんライブとかでもさ、スーツ着てワイシャツ脱いで特攻してるやつ大好きなんだよ
いるいる、
やっぱいいな、ヘビメタル、はい、ヘビメタルっていいな、ね、まあゲロドカオスか、これはいい映画本当に、
ね、
映画的に面白いよね、
そうだね、
本当にやっぱ、うん、映画ってさやっぱ見る者の心に何か残してほしい、うん、がっつり残ってちょっと俺まだへこんでるっていうね、
そうだ、だからそれがいい映画だった証拠だよね
そうだね、
もう忘れちまったよじゃなくて、
どれ、
ね、はい、
音楽的な話全然してないけど、まあいいか、
まあまあまあまあ、
今回は、
映画界ということで、
うん、
はい、ロード・オブ・カオスについて語りました。ぜひまたメイヘムはじめ、うん、ブラックメタルをいろいろ、まあ今回プレイリストもブラックメタル
で、ね、
うん、うん、聞いてみてください。
もうね、マコーレ・カルキンの弟は思ったよりマコーレ・カルキンだったっ
ていう、ね、そうだね、
そう
カルキンだったね、
すさまじくカルキンだったね、
してた
あとデッドの人もデッドさ写真見たら超似てんのね、
う
ん、
あそうそうそう、
すっげえなと思って、あれさ、いやもっと監督のメタル愛というか、
うん、
愛っていうか何だろう、メイヘムのこの
そうだね
掘り具合とかも す,、ね、すごいんで、ぜひ
ご覧ください。ということで、本日は、
ここまでね。それではまた次の放送で、Stay Brutal!